どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日10月30日は仲間由紀恵さんの誕生日だそうです。おめでとうございます。じゃあ仲間由紀恵さんでいきたいと思います。お前らは私の大事なリスナーだ。チキチキジョニーアイマリです。
おー、うまいこと言ったね。
はい、僕声結構似てた方かなと思います。
お前ら、
お前ら
がプレゼント目当てだってことは全部まるっとお見通しだ。
トリックチキチキジョニー石原由美子です。
トリックの
私トリック何で行く。
相棒で行きます。
あ、相棒の仲間由紀恵さん、はい、わかりました。
右京さん、紅茶入れてください。柿の葉寿司食べませんか。
あわへんし。
岩井まみです。よろしくお願いします。
絶対
言
え。
でも緊張しながら。
鼻押されてた。なんでか分からんけど。
ちょっと鼻押されてた。
相棒の仲間由紀恵さんは結構もう、そしたらもうクールな人ですから。
クールやからな。
ヤシロさんはね。
クールやから。
クールな。かっこいい方。
いろんな役できはるよね。
いや、ほんまに。
ねえ、もう、憧れでございます。お誕生日おめで
とうございます。
お誕生日といえばですね。
じゃあさん、まず、リスナーの皆さんに謝ってください。
お前らが。メール送ってるのは、プレゼント目当てだってこと、全部まるっとお見通しだ。
でも、食いしも美人以外は大したプレゼント出しないですから。ね、丸井さんはな、丸井さんおかげであれやったけど。
ほんまそうやな。
その、オリジナルマスクとかはさ。
そうやな。
そうですよ、
いつも本当にありがとうございます、なかなかね。
しぶ。オーバーブルワイって言葉くん、2枚に。
なかなかね、出せませんけど、いつもね、メールたくさんいただきまして、ね、ありがとうございます。本当に、冗談ですよ。
冗談ですよ。相棒がそういえば始まりましたやん。
ないない
で、小野亮さんが来てくれたやんか。
はい。
もうなんかさ、この来てくれた人がもうバッといきなり結構登場してて、はい、スペシャルで。
いや、もう、絶対にいる役ですからね。
あの人来たんやで、ここにいて思うわ。う
ん、めっちゃお母さんに言うてんちゃ
う。ほんまに言うて。
だいたい言うのが、うん、めっちゃええ人やったわ。
やっぱかっこよかったよ。ドラマ見てたらやっぱごめんなさい、失礼ながらかっこいいっていう対象じゃないや。うんうんうん、
役的には。帰っていくときにこう、うん、なんかこう、ちょっとカジュアルな。
うん、派かぶ
って。そう。でも、なんかカジュアルやけど、いい、ええもん。
うん。
ええもん着てはる。
いや、ないな、ええ
。わかる。
そういう、ええもん。
近所のおばあみたいに。
カジュアルやけど、ええもん着てはるわ。
やっぱ、小野さんとこの。
やっぱ、ちゃうな。やっぱ、ちゃうな。
うちのとちゃうわ、みたいな。絶対近所の人言
う
てるやん。
同じような、なんかこう、カジュアルな、やもう、うちの旦那とは、ええもん着てはるわ、みたいなね。そういうのすごいおしゃれやったわ。
そんな長屋みたいなとこ住んであれへんねん。
ほんま。おしゃれやったわ。
なんかほんま、やっぱ、俳優さんっていうかな、こう。
でも、で、多分そんなにこう、あってなれへんように、うん、ちょっと、あんま顔ささへんようにしてはんねんけど、うん、普通の人じゃないなっていうのがわかる。
オーラがちょっと漏れてましたもんね。
漏れてた、うん、逆にだから相棒の時消してはるみたいなね、そのおしゃれな部分を。
そう
がすごい、ほんまにな、俳優さんってすごいなと思うねん
や、
うん、なあ、もう役になりきるっていうか、自分をよく見せようとかそういうのがもう一切捨てられる、うん、それが俳優やなって
そうやな
思ったね。
でもソリマスさんとかどんなんやねやろうと思うね。
うん、
さ、まあ、小野亮さんってさ、だからそのな、相棒でな、そのかっこええ役じゃないやん、
うん、
のに普段かっこええやん、うん、あの感じで。ソリマスさんってテレビで何出てってもかっこええやん。
かっこええ、
ほな普段どんなんなんて。お前めちゃくちゃかっこええんじゃん。
逆に、うん、なんかこう、あ、思ってたより気さくやな、みたいな、そっちが目立つんちゃう。
それは、だから、得は得やな。
うん。
得は得やな、それはな。
うん、そうちゃう、
まあ。話しかけてくれた、みたいな感じになるもん
だ、うん。そっちが、そっちに目が行くんちゃ
う。いやいや、やっぱかっこええな、みたいなって。きっとなんかほんまに、あ、なんかだいぶ離れてても、あれ、それもさんちゃうってなるぐらいかっこええねんて。
た
ぶ
ん。今までで一番、うわ、あ、もうお会いした中で。
毎回それ。
うわって思ったのはもう、松平健さん。
へぇどういう噂やったんですか？
めっちゃイケメン。
へぇー。
で、しかもちょっとカジュアル。な。
へ
ぇー。で、なんかニット帽被ってはったわ。
でもな、マツケンサンバの感じを持ってるからめっちゃかっこよく見えたかもしれない。だから。
いやいや。
なんか黒のシックな。
そう、シックな。
私服がもう全身黒の、なんかこう、ちょっと若々しい感じの。 ラフな感じやったから余計。う
ん、でも、ええもん来たあるな。もう分かる。ラフやけどちゃうなっていう。
マツケンサンバの方が安っぽく見えるぐら
いな。衣装がな。
衣装がな。あれ、キラキラしすぎてて逆に高そうとは思えへんやんか。そうやねん、そうやねん。だからそれは
あるちゃう。私もちょっと相棒は、小野さんを見るのも、やっぱ楽しい。やっぱ目いくよなって
。最初から出てきたと思った。思ったことないもん。じゃあ相棒で別に、なんちゃらーく見てたもん。
ねえ、ということ で、ねはい、今日誕生日の話題から入りましたが、はい誕生日といえば、遠藤奈美アナウンサーが、
そうや。
ねえ、もう今産休、ね今育休に入られました、はい。育休に入ったということは、産休が終わったということで。何の興奮やね。育休が終わったということは、
産休
が終わった
。興奮やろ。なんか、ということはな。みんながおめでとうとすぐ言いにくいね。
生まれました
ハッピーバースデー。
よかった、ほんとに。大仕事よ。産んだことないか分からへんけど、大変や思うわ。
やっぱ、ま、鬼に聞いても、石原さんに聞いても
ちょっと。いや、大変やったみたいよ。
ったわけじゃない
大変やったみたい。なんか今回は時間は短かったけれども、あの言ってたかな、本人もね。
やっぱ時間は短かった。
ちょっと体調が、やっぱしんどくて戻るのに、うん、やっぱり、結構今頑張りますって言って、
だってな、もうほんまにチャンちゃんの時
より1回目より。2年ぐらいを出てたもんな。
お腹がやっぱ大きかったもんね。二人目の方がね。
ただね、性別はね、もう女の子か男の子かは言うてへん。まあ、プリンセスしか言うてへんから。これ言うたら内緒してんのかな？プリンセスって言うてるから。
どっちかな
どっち一応よ、それは言ってないや。
女の子です、うん、とは言ってないから、プリンセスと言
う。え、どういう
それは象徴的なことなのか。
プリンセスが我が家にやってきましたみたいな言い方をしてんの？
やってきましたっていうのが可愛らしいよ。
うんうん、もう見たんですか？
まあ、写真送ってきてくれたんで、うん、一応知ってたんですよ、選手は。そやけど、
あ、そうやね、
やっぱ本人の、がまだ SNS、まだ、うん、今はね、もう SNS で発信がやっぱもう主になるから、
うん、
で、黙っとかなあかんかなと思って、やっぱ気をつこってね、水曜日はもう言わんとこう
水曜日以前にだからね、
もうめでたくそうです。知ってたんですよ、ワクワクして早く喋りたいな。金曜日はもう言わはん。ね。ねえ、エンドちゃん電話で出演。まだ SNS はね、出てなかったんですよ、あの時は。ねえ、でも普通はね、遠慮しますよね、本人。本人がね、出すまではやっぱり、やっぱ誰が言って
ちゃんと許可を取って、あれやろ。
許可って、そらええ言うよ、そんな。私らが言う
と。いや、だから、セノさんにも LINE した時に、うん、もう、ほな、おめでとう言っていろって、せのさ、聞きはったやろ。ほな、いいですよって
言う。いいですよって言うよ、そら。ほんもう本人が先に、そら、さ。
せのさ、悪いよ、嬉しいからあれやけど。石原さんもどうだろうみたいな言ってたもんな、選手、うん。
でもやっぱりまあ、
そう、本人が出してないから。
本人がインスタとか、SNS 出してないから、うん、さ、本人が一番、最初にバンと言うて。うん、そっから、
もう出したの
?SNS。出しました。だから言うてます
よ。あ、それ金曜日以前に、うん
いや、金曜日より後です。金曜日かな？番組終わった後。あ、渋々。
渋々かわかんないです。
まあ言われたから、ね。
まあラジオに、セロさん言いよったし。
言いよったし。しゃあないわ。
番組でもありましたが、
金曜日の夜。
夜ですよ。
いや、でもなんか、まあね、それはもう、我々は、はい、それは金曜日の後に続く。
あ、ダメそりゃそうやそりゃそうや。
セノ大先輩ですからね。
そうね。大先輩でございますから。
向こうは夏休み被らんように撮るんやから。遠藤さんはいつも。金曜日には帰ってこれる。土曜日から木曜日まで撮るんやから。お休みを。
ね、やっぱ家族のみんなのこう写真も送ってくれて、うん、やっぱそれはもう、ね、旦那さんも嬉しそうな顔してし、みんな嬉し
そう。もうそれはちゃんちゃんも、あ、プリンスの方も映ってた？
あ、プリンス
は。お兄ちゃんプリンス。
映ってなかったんちゃうかな、まだ映ってない。
まだほんと対面できてないんだ。
だから多分、ちいちゃんが預かってたんかな、
まあ、ちいちゃん。遠藤ちゃんのお母様って言わな
かった。そうやな。
ちいちゃんって
言う、ね。そう、ちいちゃんって
。いやいや。
呼んでんね、うちらは。
これまた話すな。
遠藤さんのお母さんが、はい、遠藤さんが子供の頃に、
うん、妹ちゃんと。
カマキリちいちゃんやで、シャーってこう歯を出して、シャー
って。持ち逆。
それをやると、遠藤さん姉妹がめっちゃキャキャキャキャキャって喜ぶから、カマキリちいちゃんやで、シャーって。
歯を向きはめて、こう、釜を持って。
なんかもうすごいキラキラおしとやかなお母さん想像してたんで意外です。
めっちゃ美人やで。
うん、もうなんかそんなイメージが。
スラッとしててな。
はい。
でもそ
う。カマキリな一面も見えるなって思うときあんねん。 カマキリちっちゃんやってくださいよって言ったら、その時はやってくれへんかって。
やっぱりこう。
千尋でも何でもないからな、お母さんの名前。
あ、そうなんですか。
なんでちいちゃんかは分からへん。遠藤ちゃん分かれへん言うて
た。あ、それは、面倒見てはったんちゃう？だから今は多分大変やと思う、遠藤ちゃんも。ね、言うたら、ちゃんちゃんの。
もう今は、なあ、そうやな、二人
になったから、今回何かお手伝いできることが、でも結構ね、聞いてくれててね、ラジオもね。
食器洗いに行った方がええんちゃうか？
ほんまやな。うん。
三角定規の洗い方は気に入らんらしい。
ガチャガチャうるさい。
これは、お助け隊としては。
せやな。
ウーバーイーツはいらんやん、はっきり言ってな、きっとな。
う
ん、
いらんな。うん。うん、
だからまあ、ちゃんちゃんと遊ぶウーバーみたいなのはい
る。まだあれやね、これも聞いてたら、LINE してええん、どうちゃん。こう、うん、いつ行ってええんか。これがね、
そうやな。
どのタイミングで。
お子さん生まれた時に、いつ行けばええかのタイミングがめっちゃむずい
ね。遊びに行っていいって聞いたら、そらいいですよって言うと思うねん。
そらそう
やけど、いや、ほんまは今やめてほしいなっていう時あると思うねん。
いつでも来てくださいね。
言うてくれてんねん、いつも。
そうやね。いつも言うてくれるやん。言うてくれんねん。いつでもってめっちゃ難しい。
それ夜中行ったら怒るわけ。
そうやね。時間たらあらちゃうねん。
あと一番腹立つ朝やと思うねん。忙しいから。バタバタして。
でも、どう、あ、そっか、保育所とかやったらそうやな。うん、上の子がおる場合はな。
そうや、それはもう朝来る。
でも、まったりしてんのは12時ぐらいな。
いや、そう、時間の問題じゃなくてね。
いや、あんたが時間の話するからや。ちゃうねん、そう。あんたが時間の話した
んや。嬉しい、でも嬉しいなと思って。なんかワクワクするね。また言ったら、ほんまに、この姪っ子がまた一人増えたみたいな気持ちやから。
あ、そうやな。石原さん
も。どちらかといえば、その、プリンセスを見にも行きたいんやけど、ちゃんちゃんに、せや言うて、ちゃんちゃんのことを、大事に思ってるでっていうのを、外からもちょっとこう。うん、
まあでも、ここ難しいとか、ほんまやな、赤ちゃん帰りしてんのかな。
どうなんでしょうね、うん、そこがね。
赤ちゃん帰りでも見に行こうか。
だって結構生まれる前に。
感染ツアー
してる。見たい見たい。みたいみたい。もう結構だってもうちょっと、もうお腹大きくなりだしてから、うん、結構やっぱお兄ちゃんらしく、もう結構遠藤ちゃんがそういう風にこう、ちょっと言うんですっていうのは言うてたもんな。もうお兄ちゃんやから頑張ってとか。
自分で言うっていう。そう、お兄ちゃんでしょって言えへんけど、うん、僕はお兄ちゃんやからっていうのをすごい自発的に言うって言って
たから。でもほら、疲れてくる時期もあるやん、そうやって。うん、子供やからさ。うん、お兄ちゃんか。っていう。
お兄ちゃん。見に行くか、それを。
ちょっと、ふっと見せる影を。
完成ツアーするか。
ほんで、こんな、めっちゃ年上のおばちゃんが、お兄ちゃんお兄ちゃん
お兄ちゃん、お前やで。
かわいいな、お兄ちゃん。
お前のお兄ちゃんちゃうわ
お兄ちゃん頑張ってんな。
バーガ
ー。お腹のプリンセスのお兄ちゃんだけだって。
そうやな。ああ、そうや。お姉ちゃんって言われんの、なんかすっごい分かったわ。
今度は、名前で呼ばれんくなったりもするやん。
それいい。
ああ、そっか。
そうやな。
お兄ちゃん、お兄ちゃんってなるってことですよね。
うん、そうやね。あ、そうか。岩井ちゃんは下の子やねんな。
下なんですよ。だから、その気持ちが分かんないんですよ。
そうか。絶対下の名前で呼ばれる。
そうか。そうですね。その気持ちは汲み取られへんか。
全く汲み取れ
ない。じゃあ、私が行くしかないな。近所の、隣のおっちゃんが急に、お姉さんって呼び出したんがめっちゃ嫌で。
何歳の時にですか？
5歳や。
あ、5歳で弟がだから生まれたから、うん、お姉さん、
うん、お姉さん。お姉さんやな、みたいな。あ、お姉さんになったけ。うん、もうお姉さんって呼ぶわ。なんでや
ねん。せやで、ほんまに。妹的にはこう
言う。ゆみちゃん、ゆみちゃんって言って、隣のおっちゃん言ってたのに、もうゆみちゃんもお姉さんじゃけえな。今日からお姉さんって呼ぶわ、なんて。
こう、大人扱いしてるで、喜ばれようとしてやろな、そのおっちゃんは。
そうやと思う、ね。
よかれと
思う。おめでとうの気持ちを、
はい。
吐き違えとる。
絶賛、赤ちゃん帰り中の石原さんにはそれも尺に触ってしゃ
な
かった。
それだけしか覚えてないのよ。あとは、嬉しい。なんか、可愛い。ないけど、大人から聞くと、大暴れしてて、なんかブロック投げてたらしい。
赤ちゃん帰り。赤ちゃん帰りが外した。
ハードな赤ちゃん帰り。
スミキブロック投げまくり。
愛さ、愛を独り占めしたかったよな。石原さんはそういうとこを。
だからそれが幼稚園の時のはずやね。だから5歳から6歳にかけて、6歳、幼稚園に行ってた時に弟が生まれたのすごい覚えてるから、
なんかすごいなんか。
その幼稚園の記憶っていうのが、もうほとんどなくて、
ショックやったな、ほんなな、結構。
え、ショックっていうか、楽しい記憶しかなくて、うん。なんかそういう、自分が荒れた記憶っていうのが、一個だけ、あの、おひな様の、なんかみんなで泳ぎしましょうの時に、うん、なんか、おひな様を誰がやるか、みたいな。誰がおひな様の役をするか。
うん、ああ、そうか。当時はもうほんまに取り合いみたいな、なんか、
う
ん。
そうそう。でもそれは、そういう時代やから。これは私じゃねえな。おお。立候補しちゃいけんなって。
あ、わきまえてる。わきまえてるってもあれやけど。あ、そうなんや。
うん。
で、なんか控えめな人やった
んや。控えめなん
て。主役じゃないなっていう。
うん。うん、で、なんか、もうニーズ足らんかったから、フランス人形みたいなのもあって。
ああ、うん、そういうお話、うん、ちょっと広がったお話か。
フランス人形が、左右に、なんか、右大臣、左大臣みたいに一人ずついますよ。
え？あ、女子ばっかりの幼稚園ってこと？
いや、違う。右大臣、左大臣持って、だから人数を合わすために。
あ、もう当時多いもんな、子供
もう五人林はもういっぱいみたいな。
全部に役あげようみたいな劇か。
うん。うんうん。で、でも、二人か。フランス人形。フランス人形っていう柄じゃないな。
すごいな。理性的やな。うん、早い早い早いやん、幼稚園の頃なんかやりたい役を。うんう
ん、やめとこう。
ひしもち。ひしもちもまた。
いや、三人官女。
牛舎の牛。
三人官女。
牛舎の牛。
さっきさっき言うなって。三人官女が、やったらこう何人か。三人じゃなくて何人か、う
ん。またそれも増やしてるわな。うん。それ延長。
人数合わせみたいなとこやったから、ここやと思って言ったら、人数あぶれて、なんか、じゃんけん負けて。
ああ、まあ、じゃんけんだろうな、とりあえ
ず。ほんで、なんか、それを、女の子、三人官女を取れた女の子にむっちゃ笑われて、
ええ。
むっちゃ怒って、そのもう先生が作ってくれてた、なんか、秘釈で。
やば
っ叩こうとして、
もう
先生止め
た。暴れた。
金の、金の折り紙で、なんか作ったやつな。金の折り紙。いや、でも、なんか、金の折り紙を何かに貼ってるから硬かったかもしれない。
墓参りで揉めたみたいな絵にならへんよな。気ぃつけな。
だってそれは、
あんまりからかってたら、ひしゃくでどつかれるわ。
牛って言われたからめっちゃ怒って。
ああ、それで、じゃあけど負けて、じゃあ牛になった結局。
で、結局めっちゃ怒ってんけど、もう、思いっきりやったるぞ、と思って。
牛の役
を。牛の役を引き受けてやりました。
おー。牛の役って何するんでも。
うん、ただ、おるだけ。
セリフもないの。
もうとかはないの。
もうは。
言うていいよって先生言ったけども。
言うていいよって詰めてる
それは言わない。拗ねたまま。
拗ねたまま、劇終わった。
なんかもう、ふーんって言って。なんかもう、なんか、それしか覚えてない。
あ、それが唯一自分の、なんていう
か、すっごい拗ねてた。
すっごい。悪じゃないけど、ちょっと怒った記憶、うん。
このこと早く忘れたいってめっちゃ思ったのに、うん、まだ未だに覚えてるの、それって。
思えば思うほど残りますもんね。
このこと早く忘れよう。
それすっごい忘れた。うち見るたびにキッてなってたんや。ひな人形見るたびにキッてなってた。何で負けたまでは覚えてないよな、じゃんけんで。
じゃんけん？
うん。
グー。力入りすぎてたよな。
めっちゃ覚えてる、すごい。
すごい覚えてんの。
力が入ってたや。
言うもんな。ほんまに
もうグー出すよって分かってたよ。
はい、分かってたよ。ちょっとたまにそういう時やろうか。美味しいもの取れるよ、じゃんけんみたいなって、ちょっと気合いすぎる時あ
もうこれ未だにやね、グー出しがちやねん。じゃんけんむっちゃ弱いね、私。年に一回ぐらいしか勝たれへんねん。
いや、言うの聞かん？なんか実際この番組でもさ、はい、なんかこう、じゃあ負け、なんか取る、勝った人が取れるやつな、みたいなのあるやん、こう。うん、やったら私、じゃんけん弱いからって言う
の。本当に弱いね。うん、で、グー出しがちって分かってんのに、グー出してしまいがちやねん。うん、で、はって思い出した時に、ふわっとチョキ出すから、チョキがいつも
それ見たことある。変なチョキ見たことある、石原さんと。
野球のボール投げるみたいな。
そうそうそう。フォークボールみたいな。
だからもう
じゃんけんでもわかんない。あ、だからこれ本当に、あ、別にどっちでもいいんやな。勝ち負けどっちでもいいんやなっていう時の方が生き生きしてんね、じゃんけん。すぐ、なんかわかんねん。
へぇー。
だからもうその、で、そのじゃんけんでまたグー出し負けたたんびに、そのひな祭りのことを思い出して。
やりすらよ。
赤ちゃん帰りの記憶はないのよ、だから。
ないや。なんか、ね、ないでしょうね。
でもわからへん。そういう、大人から、大人も忘れてるやん、子供の時の心。私もこんだけ忘れてるわけやから。うんうん、でも私が唯一覚えてる、 あんたのお姉ちゃんじゃねえしな、みたいな、大人からお姉ちゃん、お姉さんって言われた時に、それが大人から見たらもしかしたら赤ちゃん帰りに見えてたんかも、大きい意味で。自分ではそう。
あ、名前呼んでよって思ってたってこと？お姉ちゃんっていうのに違和感があったっていう。
ね、別になんか、なんで急に、みたいな。
岩井ちゃん何歳差やったっけ？
5 歳差です。
あ、一緒や。
あ、だから一緒。え、
どうなん？お姉ちゃんが赤ちゃん帰りしたんだ。あ、まあ、それ無理やな。
覚えてないやろ。
それ無理やろ。岩井ちゃんが物心ついた時は。
赤ちゃん帰りしてる。な、バブ。
そうやな。確かにな。
え、岩見さんは全くしなかったんです
か？多分。あんま言われたこともないし、親から。そうやったね、みたいな。
まあでも本当それぞれですもんね。保育園でももうむちゃくちゃなること
全く、うん、あ、やっぱ言ってた、
はい、
そういう子、
やっぱ噛み癖とか始まる子がいます。ちっちゃいと誰かを噛んじゃうとか、
あ、
う
ん、あ、そうか、やっぱりちょっと注目してほしいじゃないけど、なんかあるらしいよ、やっぱり
喋、う
ん、
られへんから噛むっていう行動で、うん、あの表現するみたいで、ね、まあ、すぐ終わるんですけど、
でもそれを大人は全部総称して赤ちゃん帰りと呼んでるけど、うん、もしかしたらそれぞれの理由があんねやろな、そら、なんか、ものすごい気に入らんことが急に起こり出すんやろな。周りで、うん。それ以外にも。
だってまあ理解もできひんやん。うんうん、急に一人増えるっていう。
確かに。なかったものが。
そう。
ね。
ほんで、期限よ、もらってたクッキーとかを分けなあかんっていう時期が急に来るわけやん。
それは嫌やわ。
それでちょっとさ、寂しいっていう、急に現れて、うん、寂しいっていう、あ、自分だけのもんじゃないんや、みたいなのは、もし。
全然嬉しいしか記憶にないんよな。
でも一番矛盾した行動を取ってらっしゃったんですよ。そう
そう。尺でね。
いや、そっか、けない。それは。
それも全部赤ちゃん帰り思われてたのかな。多分な。いや、だから、こう、弟生まれてから暴れん坊です、みたいな風に。
ああ、
うん。私はなんか、譲ったのにっていう。そんな、うん、どうせここでじゃんけんに負けるんじゃったら、お雛様のじゃんけんにも参加すりゃよかったわみたいな、
うん、
怒り。
そう。その赤ちゃん帰り関係ないからな。それはな。でもあるよな。何歳になってもきっとあることやね、きっとな。
何かに。なんかこう、もうだから、ちゃんちゃんにも、まあおめでとう。で、お兄ちゃんと呼ぶのは私はやめとこうと思って。
ああ、うん、そうか。お前な、うん。それはそうやな。
ちゃんちゃんと呼び続けようと。
まあ、ちゃんちゃんでもないんやけど。あれ、ちゃんちゃん自身は全然ピンと来てないから
な。うん、そうやな。もう、しゃあない。これ、ラジオの、な、うん、ラジオネーム。
そうそうそう。
ラジオネーム。
ラジオネームちゃんちゃんやからな。ほんまにそうやわ。あそこそうや。
ということで。
パパもラジオネーム三角定規やった
。そうそう、ラジオネーム。
愉快な家族。
愉快な家族やな。プリンセスの方だ、ね、一応。新しい
、ね、ラジオネームは、プリンセス。
プリンセス。
すごい。
ちゃんちゃん、そら怒るわ。ちゃんちゃんからプリンセス。
だいぶ違う。
会いたいな。なので、なに、またよかった。もし、声とかね、お届けできるんやったら、うん、まあ、遠藤ちゃんと。
あ、遠藤ちゃんのね。
うん。うん、ちゃんちゃんと。
あ、ほんまやな。ちゃんちゃんのレポートをなんか録音して
くれて。ほんまやな、録音してくれて。もし OK やったら、連絡ください。あと、遊びに来ていいよっていう時期になったら、自発的に、連絡をお願いします。
いや、LINE に言うときや。指針であるよ、それは。いつでも来てくださいねってくるから
家族が一人増えましたんでね。ファミリーが。
お前ね。
増えましたんで。
はい。
我々も、なんかすごい、だから選手からすごい嬉しくて、ウキウキしながら、遠藤ちゃん、どうかな、体調どうかなと思いながら過ごした一週間でございました。ということで、今日も、元気にラジオ頑張りたいと思います。
今週の3人のプリンセスで頑張りましょう。
3人プリンセスで頑張って、はい、4人ですね。今もう1人プリンセスは出かけましたから。
はい、リコハンが、
はい、
あ、そうや、
うん、
出かけましたから。意地悪なお姉さんみたいなこと一覧。
お前、あら、三人でしょって言わない。言っちゃいじゃん。
意地悪のお姉さんみたいなこといいな。
お前ごめんなさい。
シンデレラみたいになってますね。まあ、待って
、リコは一番シンデレラ似合うもんな。
じゃあ、今週のコーナー紹介お願いします。
はい、そろそろさ、うん、新しいジングル作りたいね。
あ、いいですね。
ね。
あ、ほんならさ、うん、みんなこれ3人出身地バラバラやんか。
ああ、確かに。
だからそれぞれの出身地になぞらえた自己紹介をしていくジングルとか
どう？それをジングルに、例えば、うん、
あなたのピーチ姫になりたいの。岡山県新見市出身、チキチキジョニー石原です。
いやいやいやいやいや
いや。いや、岡山といえば。 桃やからな。
いやいやいやいや、そこじゃなく
て。ね、うん、ピーチ姫ではないですね。
いや、そうやで。よう言えたな。エシャエシャがピーチ姫やったら誰も助けに来おへんて。そもそもクッパにさらわれへんて。
おい。
じゃあこれ、きびだんご姫がいいんじゃないですか。
お、いや、なんか嫌や。嫌や。嫌や、嫌や。ほんならもう、ピオーネ。ピオーネ姫。これでいくわ。これでいく。
まあ、いいでしょう。
いや、なんやそれ。なんでそんな許可もらわなあかんねん。じゃあ、岩井ちゃんは、奈良出身やから。
うん、あ、どんな自己紹介？
あなたと奈良、だいぶ強く、しっかり頑張ります。岩井です。これどう？いやいや、
奈良と大仏と鹿が入ってるダジャレ自己紹介じゃないですか。
ええやんか、ええやろ、うん、ほんなら岩見さんどうしようかな、
どんなんがいいかな。
岩見さんのか、うん、大阪府門真市出身やから、
はい、そうやね。
コストコのパン余ったやつください、岩見です、
ただの宝やないかい。コストコできたけど自己紹介でもなんでもないや。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
新しいジングル誠意制作中でございます。
誠意制作中です。
お楽しみに。おすすめ情報ブスガイド。
ブスガイドの私たち3人からおすすめ情報をナビゲート。
はい、はい、ということで、まあ専門家じゃないですけど、はい、ブサイクながら一生懸命ガイドしますよというコーナーでございます。
はい、
はい、
さあ行きましょう。今日のテーマはプロ野球ドラフト会議をブスガイド。
さあ、元高校野球マネージャー、野球大好き、岩井真美ちゃんに、先日10月24日に開催されたプロ野球ドラフト会議2024についてガイドしていただきます。
はい、はい、もう母目線という形でドラフト会議への思いを語らせてい
ただきます。お姉ちゃんもそれになるかーい。
うれしそう、うれし
そう。そろそろうちら孫目線になるか。
そうやね。ほんまに、あのドラフト運命の一日からこうバーっと見てて、こう家族紹介やってるけど、おばあちゃんとかでも若いもんね。
若いよ。ああ、びっくりする。
ほんまに、あの、トス上げてるおばあちゃんとかおって、う
ん、
そ
う、みんなすごいわ。だからもうそろそろ孫目線の、我々地域ジョニーと。は
い
は
い、いや、でも永遠のマネージャー。
永遠のマネージャー、岩井真美。
いや、怒られますわ。いや
誰から怒られる選手から、選手も言えへんやろ。うちのマネージャー外れやな。
傷つく
わ。新たなプロ野球選手が誕生ね、するということで、はい、あの、指名を。
今回もでもいろいろドラマあった、ね、ドラフトやね、でもね。
全部で支配下登録69名、うん、育成54名、うん。これ、プロ野球見ない方、育成、支配下って意味わからんなと思うんですけど。支配下と
育成の違いがちょっとわかんないです。
支配下69名っていうのが我々がまあテレビでよくまあ見てる、うん、あの、中継とかにも映る、まあ、プロ野球の試合、一軍の試合に出られる選手なんですよ。で、うん、背番号は、2桁まで、うん。で、育成選手っていうのが、背番号が3桁になりまして、うん、一軍の試合にはそのままでは出られない。
え、そのままでは出られない。
そのままでは、あの、支配下登録されないと出られない。うん、で、そう、枠もありますんで、うん、で、支配下に、をみんな目指して、これからまた頑張るという、そういう。
段階を踏まなあかんねや。
そうですね。
私いきなりね、なんか伸びたら、こいつってなった、育成の子がなったら、もういきなり一軍入りとかがあると思ってました。
私もずっと思ってたけど、うん、あの人数に枠があるんで、ね、それも結構ね、そんな、もう、狭き門なんですよ。育成になっても。うん、で、その子本当に紙一重やな。で、一回か、怪我で、あの、支配下から育成に落ちる選手もいたりとかして、うん、はい、次上がってくるのがまた、これ神一人で、これね、もう、なんでな、もう上げてよって、こっちはこう試合見てて思っても、これ上がらないまま、うん、あの、まあ、別のチームに行ったり、あの、野球を辞めたりっていう、そういうドラマもあって、うん、だからまあ、支配下だ あの、育成だから劣るとかじゃないんやなっていうのが野球を見始めて、うん、あの、勉強になりました。
ね、そこからも一流になる選手だって、うん、たくさん出てますしね。う
ん、たくさんいるんで、はい、あの、どの選手にも頑張ってもらいたいなと思っております。
はい、今
年の会長、会長ありがとうございました。
ありがとうございます。
ご挨拶はここまで。
怪我なく、怪我なく頑張ってい
ただきます。そこ長いとね、あんまりなんで、ね、じゃあ、岩井さん目線で。
じゃあ、乾杯
乾杯
嫌われるよ、乾杯の挨拶やっとしたら長すぎて。
まあ、今回123人、支配下育成を合わせて選ばれましたが、はい、プロ野球の志望届っていうのを出すんですけれども、うん、出した人数は321人なので3分の1ぐらいの選手が選ばれ、うん、本当に狭き門、うん、なので難易とか関係なくもう選ばれた選手、うん、全員が素晴らしいし、やっぱりドラフト見て毎年思うのは他人がね、うん、人が夢を叶える瞬間を見られるってなかなかないじゃないですか。うん、ええー、もんやなぁ思って、ありがたいなぁと思ってね。
岩井ちゃん、あの、X で始まる前に、はい、緊張してきた。
そうなんですかね、あれ。
それ私わかんないです。あんまり緊張はそうだよ。緊張するもんなんや。石原さんも石原さんで、こう、オリックスっていう好きなチームがおる分、緊張するもん
どちらかというと楽しみの方が大きいか
な。あんま
り、もうキャパがそんなに広くないから、うん、あんまり高校野球とか大学野球、社会人、独立リーグとかはチェックできてないんで、うんうん、どんな選手かな、もうスカウトさんがもう信頼、受けるスカウトさんがどんな選手を選んだんかなっていう楽しみの方が大きいかな。
でも岩ちゃんはこう野球全体をこう言った高校野球がまあメインでこうあれやから緊張すんねややっぱ。
なんでしょうね、なんかドキドキしちゃうんですよね、自分が呼ばれるわけじゃないのにね。まあでも今回のドラフトの特徴というのはやっぱり、はい、大学生が注目を ね、大きく浴びたかなという。
ビッグファイブって言われてたんだから、この。
うん。あの、春にですね、WBC 日本代表の、ま、強化試合というのがあったんです。
オーストラリアと、ね、はい、対戦したやつですよね。
はい。で、そこにプロ野球選手と合わせて、大学生たちも。
あ、びっくりしたわ。
ね、あれ見ましたし。めちゃくちゃ良かったですよね。
全然、なんていうの、あの、いけるやんと思った。
うん。
うん。
あの、ほんとこういう言い方したら失礼かもしれないんですけど、うん、私はプロ野球選手よりも輝いてたなっていうふうに思っちゃったんですよ。
うん、なんかこう、なんていうかね、余計、うん、チャレンジみたいなのがあるしやろうな。うんうん、
あとやっぱプロ野球選手は、あの、うん、リーグあの、うん、シーズン始まる前なんで、やっぱり全力出すと、怪我も心配があるからかなと思ってたんですけど。
調整とかもあるから。
思いっきり言ってたよな。
そう、もうキラキラ。4人か。一応出てまして。
思いっきり言ってんなと思って、私も結構投手をやっぱり中心に見てしまうんやけど、
うんうんうん、
すごいなと思って。
はい、
ほんでさ、この、今回、大学って言われてる子たちが、大学4年の子が、うん、あ、そうなんやと思って、あの、当日さ、テレビでこうやってるの聞いて、あの、コロナで、野球、最後の言うたら、高校3年生の時の甲子園がなかった年の、子たちやねんな。
はい。
それがなんか今、ビッグファイブとか言われて、うん、この WBC にもそうやって、なんか、世界にも挑戦できてるっていうところに選ばれてると、すっごいことやなと思って。
ね、
悔しさも知っての、うん、なんか、なんかそういうのを乗り越えての子たちが、今回すごい注目されてるっていうのは、すごいワクワクした。
ねえ、もう本当にどの選手も素敵なんですけど、やっぱりその春の試合見て、魅力的やなと思ったのは、
ちゃんが
西川美翔くん。ロッテとオリックス
が来てまして。
石原さん、ごめんなさい。私、オリックスに来て欲しかったんですよ。
どんだけ腰読んないねん
と。まあ、二分の一やんな。しかもあれ、どっちが先に、オリックスの岸田監督が引いた、は
い、そうやったと思います。あ、
もうほら、もうほんまに文句
な
しの。
岸田さんと思ってるやろうなと思ったんやけど、まあまあまあ、これしゃあないですよね。
しゃあないです、しゃあないです。うん、もう公平やから。うんうん、で、これ、西川美翔君、バッティングで結構注目されてますが、私はもう守りが好きです。この WBC の強化試合ではセンター守ってたんですよ。うんうん、で、7回1対0。日本がたった1点だけリードしている回なんですけど、うん、相手のバッターがスパーンって打って、左中間に結構低めの打球が飛んだんですよ。うんうん、その時にダイビングキャッチして
みたく。
もうその時ベンチもスタンドもわーっと盛り上がって。そしたら、その次の8回に、日本が点数を入れて、2対0で勝つっていう。うん、
すごいね。試合の流れを変える好プレー。
はい。 持ってるっていうか、もう本当に流れを変えられる選手なんやなっていう。う
ん
う
ん、そ
う
やな。ほんで、岩井ちゃんの好きなガッツだ。
はい、そうなんです。
ワンバン、マトか。
そんなおれへんから。ワンバン、またあかんから。めちゃ、
外国人選手やったらこうおるかもしれない。ちょっとこれ走っても間に合えんな。
ワンバン。飛んでいくの勇気いるよな。うん、失敗したらだって、えらいことやもん。
そうやね、そうやね。あれ、結構勇気いるで、多分。うん、
プロではね、あんまやらないみ、やったあかんみたいな話もありますよね。
逆にそうなんや。なん
か怪我するから、やっぱ人に、コーチによっては、あんまりこう、やらない方がっていう人も、言い張るみたいです。
ある程度ね、ちょっとやっぱ、年いってきたら、ちょっとそんなんでもさ、あばらあかんかったりするやん、やっぱ。
そうやな、怪我、ほんまに怪我が恐ろしいからね。うわあ、そうか、聞けば聞くほど。
でも、はい、オリックスの1位、
はい、
麦谷くんですよ、はい。めっちゃいい手聞きました、石原さん。
はい、
選手としてもすごく素敵な選手だって聞きまして、は
い、ありがとうございます。
そう、でもね、正直、このドラフトの前に出てる雑誌とか見てると、うん、他の選手と比べるとあんまり大きく取り上げられてないんですよ。
うん、うん、うん、うん。
なんでやろうなと思っていろいろ見てたら、麦谷くんっていうのは実は高校時代県大高崎高校でも甲子園にも結構出てる学校に入学しているんですが、ちょっとこう高校のその人間関係とかが自分に合わないなということで1年空きで辞めてるんです。
それがでもすごいよな、
すごいな、
決断力が。私はそう思って、うん、そのなんか麦谷くんに問題があるとかじゃなくて、うん、環境を自分で客観的に見て、自分で動ける人なんかなっていうふうに私は取ってんけど、うん、
その間野球から離れてたわけではなくてってこと？
あ、違う違う違う。あ、言ったらもう別の高校にまた、
はい、転校した
の？転校したんです。で、一回もその瞬間に、まあ野球やめようかなと思ったらしいんですけど、うん、やっぱり違う学校に入り直して野球も頑張ってるんですね。で、高校って3年生やから絶対公式戦に出られるわけではなくて、年齢制限なので、言ったら1年生もう1回入り直してみんなより1個上やから、麦谷くんは高3の公式戦は出られないんですよ。
そんなルールあんの？
あるんですよ。
知らんこと
言ってた。知らんかった。
なので、そら2年で終わってたら注目は浴びにくいかなと思います。
スカートの人も運やし、
高校時代、うん、だからちょっとノーマークなところもあって、ただ大学行って活躍してこのオリックスに選ばれた。
すごいな。ね、もう野球続けて、やっぱり注目、きっと注目されてたと思うね。うん、その、もうでもそこまでこう大きくは報じられないけど、でもこの先どうするかを見ようみたいなとこもあったんかなと思って。
あ、そうかもしれないですね。
いや、すごいな。でもできる？なかなかできへんで。
いや、そんな16歳で決断して、うん、ご両親もどんな心配やったやろうなとか想像したりね、うん、そう、自分で決めれるのもすごいし、この選手を見つけてきたスカウトの人どんな人なんやろって私気になって調べたら、うん、岡崎大輔さんって、はい、元オリックスの選手なんですよね、うん、しかもまだ20代で
若いんですよ。
ドラフト3年目なんですよね。ドラフトのそのスカウトになってまだ3年目で、1年目からも1位取った曽谷くんを選んで。
そうか、曽谷くん、岡崎さんか。
そうです。で、その後が
そういうのもわかんねえや。へ、
小田島選手投手、うん、二人とも今年出て
なんかめっちゃ名前石原さんから聞く二人。
岡島さんが確かなんかあの記事で、はい、やっぱ見ててワクワクする選手を僕は選びたいっていうのをおっしゃってて、
うん、
ほんまにその通りやなって。ほんまにもう去年も言った小田島投手もワクワクさせてもろたし、
うん、
曽谷投手もワクワクさせてもろてるし、
うん、
だから麦谷くんもワクワクさせてくれるやろなっていうのは、ね、すごく思うな。なんかすごい楽しみ、
うんうん、そのね、記事もね、なんでその岡崎さんがそういうふうに思うようになったかってちょっと見つけたんですけど、うん、上司の人がその曽谷君を選ぶときに言った言葉が、いい成績を残してる選手じゃなくって惚れた選手を教えてくれって言ったんですって。うん、心やなぁ思って、うん、最高やなぁと
思って。好きやなぁ、そうわかるわ。
はい。そんな感じで選ばれた選手やから、うん、すごく楽しみやし、で、麦谷くん 自体も、まあ、大学4年生で、周り、大学生がこんなに注目されてて、日本代表に選ばれてることに対して、むっちゃ悔しかったんですって。うん、でも、そこにずっと思ってたら、あかんなっていうこと、今自分ができることをやろうって切り替えて、一生懸命練習して、今回ドラフトで、1位ですよ。すどんな
力だって、ちょっとオリックスさんが、その、言ったら、それ、西川くんで、ちょっと抽選やられて、はい、次、誰出すって時、麦谷っていう名前が出た時、ちょっと終わって驚きの。
ざわってなったもんね。
ね。
で、やっぱ、できるので、社会人野球からもかなり声はかかってたんですって、もうすねて。でも、プロ野球一本で行きまして、全部断って。
うわ、それも勇気です。決断がほんま決断力
やな。ほんま決断の人やな。
ねえ、ちゃんと自分で考えて、行動できる強さのある人なんやなと思って、うん、めっちゃ楽しみですね。ね
わ楽しみ。これはちょっと、ああ、もう好きやわ。もうその、もう今の岩井ちゃんのプレゼンでもう好きやわ。応援します。
ねえ、ちょっとこれからどう活躍するのか
楽しみ。麦谷ビールとか出そうやもんな。
あ、美味しい麦で。
美味しい麦で。もう今も、SNS では、茶の選手が
行けますから、ほんまや。
あの、もうちゃんと麦茶、麦茶、
はい、麦茶、麦茶、
ほんまや。
ほんまやね。
って言われてましたね。
さあ、ほんでこの、はい、言ったら、二人、まあ、一番注目されてたんが、やっぱ、宗山くん？
ああ、でも、みんなね、うん、私の高校野球ファンたちはみんなやっぱ金丸、金丸。
やっぱこの二人、そう、両局っていうか、やっぱ金丸くん、だから、4球団に指名されたんかな。
そうですね。
中日が
結局金丸くんは、そうです、
ね。中日の監督の喜び、これがちょっと、肩を脱臼した
ら、
肩
外れました。
いや、せいや、せいや。だいぶ嬉しいやろなっていうぐらい。
金丸くんはね、インタビューされた方にちょっとお話聞くと、うん、なんて言うんですかね、ちょっとこう、なんか、あの、緊張しましたとかって、あんまりこう自分をよく見せるために、うん、基本的には選手、有効が少ないんですって。でも金丸くんはちょっと恥ずかしいかなって思うようなことも素直に全部言うタイプで、まっすぐやったっておっしゃってました。
これまた名前かっこいいね、金丸、ね、夢と
夢
なあ、すごい。いや、もう下の名前がみんなすごいなと思って、
ね、もうそういう時代よ、
そういう時代か、うん、レオとかね、
レオ、レオはね、お父さんがね、西武ファンやからね、レオになったらしい
ですね、柴田レオ、
レオくんが結局そうやね、その西武じゃなくてどこ行ったやったっけな、
日本ハム、
日ハムさんとかで、それ新庄さんがそうやな、
ねえ、レオくんもすごいちょっとなんか持ってる子ですよね、なんかニュースになってるんですけど。レオくんが生まれたのが2006年4月18なんですよ、うん、この日新庄さんが引退を発表した日なんです。
うわ
怖ないですか。
そんなにそんなにあ、まあ、それで、まあ、日ハムで新庄さんが結局、あ、これは引いたわよ、新庄さんやったっけ、
新庄さんやから、
もうな、うん、柴田レオくんは
シシって書いてレオやもん、
あの、うん、どこに行っても運命やったって言われる人やな。言うたらホークス行ってても、うん、やっぱそら、
セーブ、
うん、うんうん。いや、ホークス行ってても、やっぱ、あの、地元でってなってるし、
は
い、
ね、
セーブがもし取ってたら、やっぱ、名前の通り、みたいになってるし、うん、ほんで、あ、でも日ハムかって思ってたんやけど、それ聞いたら、なんか運命やな。
ね、なんか持ってる子なんかの、しかも二刀流を目指すだろうと言われてまして、
九州の街道。
ねえ、ピッチャーとしてはダルビッシュ選手みたいな雰囲気。そして打つ方では大谷選手みたいな雰囲気。まあ、なんか構え方がすごく似ているっていう風に言われていますね。
うわぁ、ちょっとこれは楽しみですね、どの球団も。
そうですね、
私はもうまた、なかなかね、全部見たいけど、うんうん、やっぱもうオリックス中心にはなりますんで、
うん、
あの、この宗山くんはもうほんまにスター性すごいなと思う。私個人的に宗山くんやっぱ、なんかこうすごいんやろなっていう。
いや、あの、
楽天になったかな、
ショートの、
20年に一人
で。広島の三好市出身、
うん、ね、広陵高校でね。
はい、うん、私、地元、そんな遠くないんです
よ。広島県の三好を、あの、三に次って書いて三好。
三に次と書いて三好なんですけど。
めっちゃお隣の市ぐらいだよ。
いや、隣の隣かな。
隣の隣。
新見市があって、庄原市っていうのがあって、次が三好なんで、うん、あの、楽天が取らはった時に、あ、寒さに割と慣れてるはずと思って、割とね、広島なんですけど、北部の方で、結構寒いんですよ。
あ、そうなんですね。
冬は結構寒くて、うちら辺と一緒ぐらいから雪もまあ降るし、
うん、
寒さには割と慣れてると思うから、うん、頑張ってほしいなと思いながら見てましたよ。
ホームの試合でも強く、
うん、これも一塁二塁の塁で森山塁やもん
ね。お父さんも広陵高校出身で。あ、
そうなんや。はい、なんか少年野球の地元の少年野球のなんか監督、ね、だからね、少年野球の時からお父さんがだから監督とかコーチなのかな、うん、でなんか塁スタジアムつっても家の田んぼ使ってのショートの練習、いやーこれすげえなーと思って。
ボコボコのなんか壁なんですよね。ボコボコ
壁にぶつけて土見たらもうイレギュラーだから、それをなんかもう頭、反射神経で取るみたいな。う
ん、あとなんか自分で考えて、好きで好きでたまらない人たちがやっぱり、あの、努力頑張りましたじゃなくて、もう好きやからやってますっていう人たちがやっぱりプロになっていくんやなーって、改めて思いますね。もう、こっからまたいろんなとこ見ていく、それぞれの。
そうですね。でもまた、高校野球今、うん、秋の大会、近畿大会してるんで、ちょっとそっち
が気になる。そっか。
ドラフトで送り出して、ほんなまた次。
はい、次、
はい、
次。
はい、送り出しました。はい、いい、じゃあ次。
そうやな。
そうなんですよ。すいません。失礼しました。
あ、いえいえ。
はい、
あとやっぱ。極まりますわ、これ。
今朝丸くんも楽しみです。報徳学園。
ね。
あの、ちょっと細い体がプロに入って、どんな体になっていくのかっていうのも楽しみです。かなり細いですからね、結構ね。
あれやっぱご飯、そこはちょっと相撲と似てんのかなと思うんやけど、体作り。
うん。
すごい選手で、そのままいけるやん、プロにって思うんやけど、やっぱ体って、またちゃうんやな、プロと。ね、
なんかやっぱ専門の人がこう作り方みたいな教えてくれるんですかね。で高校でもちゃんとたくさん食べて調整して、うん、ある程度貴様るくんも大きい十何キロ増やしてるらしいんですけど、うん、それでもプロの人と比べると細いんで、
う
ん、
やっぱりな、そうやね、うん、入ったら変わんねんな、そうやね、何やろな、貴様るって名前がいいよな、
いいですよね。
あ、これまたちょっとあの全員ね、もう全員、うん、コロナあれやけど、もう全員がどえらい活躍っていうのは、うん、もうこれまた分からへんからね。
そう。
だから育成からスターが生まれる。ね、うん、もうどうなるか分からへんけど、今願わくはみんな活躍してほしいなって、思いますね、
うん。とにかく少しでも長く、怪我なく、
うん、
少しでもいい思いして、行ってほしいな。
そう。
もう嫌な思いしてほしくない。
ね、ほんま、ほんまさやな。
ね、試練ばっかりやなって思いますね。うん
お前は。
いや、今日みんなな、野球が好きで、ほんまに、ずっと続けれてる人らやもんな。
ねえ。
ということで、
母目線。はい。母目線ドラフト。
ありがとうございます。
いや、はい、こちらこそ。
全然成長ちゃうかったけど、うちらは。
ごめんなさい。もう楽しかったわ。
な、
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。ということで、おすすめ情報、ブスガイドでした。